今日はサウジアラビアからメッカ巡礼についてのレポートです。伝えてくださるフラワーレポーターはサウジアラビアに住んで16年、現地で石油化学関連のお仕事をされています佐藤直樹さんです。こんにちは。
アッサラームアレイクン、佐藤です。こんにちは。
こんにちは。アッサラームアライクム。
はい、そうです。
いいですか。よかったです。ちぐさです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
佐藤さん、今そちらは何時ですか。
今こちらはですね、ちょうど日本と6時間時差がありまして、
はい、
10時、ちょっと好きな感じです。
じゃあ夜ですね。
あ、いや朝なんです。
あ、朝か。朝なんですね。
はい、
そうなんです。おー、
はい、
そうですか。この時期の気温、朝っていうのは結構冷え込むんですか。
そうですね、明け方はちょっと冷え込みますけど、私が住んでるこの辺りは割と海に近いせいもあって、もうこの時間だと、日陰でも30度超えてるんです。
そうなんですか。暖かいというか暑いですね。じゃあね。
そうですね、
ちょっと改めてになるんですけれども、まずはじめにメッカというのはどういう場所なんでしょうか。
はい、皆さんよくご存知の通り、メッカというのはイスラムの聖地ということで、はい、毎年決められた時期になると、大変大勢の方が巡礼に訪れる場所なんです。
じゃあもう今はかなりの人がもう集まってる感じなんですかね。
そうです。メッカ巡礼は、11月6日から始まって今日まででして、で今日終わって帰る人が、続々出てくるという感じになります。
なるほど。メッカ自体は結構都市というかいろんな建物があったりするようなエリアなんでしょうか。ビルとか。
メッカの、街の真ん中は、本当に高層ビルもあったりですね、高速道路で、立体交差になっていたりするとこなんですけど、巡礼が行われる場所はその市内から、10キロぐらい離れたところで、ミナという場所なんです。
このまず巡礼というのはそもそもどういった行事なんですか。
そうですね、ミナからミナという場所からですね、はい、アラファトという場所まで、延々とこう歩いてですね、で、そこでお祈りしてまた延々と帰ってくると、そういうような感じです。
やっぱりイスラム教徒の方々にとってはやっぱりぜひやりたいというかやるべきだと思われていることなんですよね。
そうですね、もうやっぱりお金がに余裕ができたら、一生に一度は行きたいということで、多くの方がこちらの方に来られます。
やっぱり世界中から集まるんでしょうね。
もう本当に世界中からでして、そのミナという場所にはそのテント村もできるんですけど、いろんな国の国旗がですね、目印代わりにあって、本当に 南米のスリナムとか、
はい、
ああいった南米の国からアジア、アフリカ、ヨーロッパ、いろんな国から来られてます。
わ、テントが並ぶっておっしゃいましたね今。じゃあもうなんかフェスみたいな感じで、
はい、
ちょっとなんかすごいいっぱい集まってるみたいなイメージで言うと、間違いますけどもちろん。そのぐらいの盛り上がり。
いやもう人で、街歩くというか、そのそのミナの、テント村の間はもう、人の頭しか見えないと、そんな感じです。
すごいですね。でもやっぱりそうやってね、世界各地から集まるってことなので、そのメッカ周辺には結構巡礼の皆さんを相手にしたようなお店っていうかお土産物屋さんとかも多いんですか。
そうですね、皆さん買い物はやっぱり巡礼が終わってから行かれるので、このミナの宿営地の方にはそういったお店は少ないんですけど、行事が終わって今度はメッカ市内の方に移動した時には、
はい、
もうメッカ市内はいろんなお土産屋さん、それからいろんな、電化製品だとか、そういった家族に買って帰るような小物を売ってるお店がもうずっと並んでます。
じゃあもう終わってからのお楽しみみたいな感じで。
そうなんです。その本当に
巡礼は先ほど11月の6日から9日までとおっしゃってましたけれども、結構ハードなんですかやっぱり。
そうですね、割と行事自体は スカスカで間が多いので、むしろ時間潰すのが大変と。で、最初の日はまあ歩いてたりするので、はい、まあ、そこそこ時間潰れるんですけど、行事の終わりの方になると、もうほとんどあの行事内容がなくなってくるので、
はい、
一日中ぼーっとこう本読んでたりですね。
そうなんですか。
はい、
結構ゆっくりできる時間もあると。
かなりゆっくりできます。
あのこれ参加したいという場合は、なんか服装とかマナーとか気をつけることって何なんでしょうか。
はい、あのサウジアラビアに、まあ、あのメッカを中心として、あのここから巡礼が始まりますよという、まあ、印の街がいくつかあるんです、
は
い、でその街の中に、巡礼で入るためには、まあ、あのその街で、巡礼の服装に着替えて中に入るという、はい、しきたりになってます。
あの女性はやっぱり肌の露出は控える感じの。
そうですね、はい、あの女性は特に決まった巡礼着っていうのはないんですけど、
あ、まああの
手首まで、足首まで、それから、まあ、顔だけ出したと、そういった感じの服装になります。
へ、あのともかくすごい人だと思うんですけれども、なんかあの参加者は結構なんていうんですかね、ボランティアの方が案内してくれたりもするんですよね。
はい、そうなんです。あの人が多いので、あのいろんなあのボランティアがあの事前にあの募集されて、で、ボランティアの研修というのをやって、であのいろんなあの、案内所っていうのがもうあちこちにあって、案内所に配属されたり、
はい、
それから、通路の四つ角に配属されたりしてですね、皆さんボランティアになりたいっていう人も多くてですね、割とその選考も厳しいみたいです。
そうなんですか。結構競争があるんですね、そこでも。
やっぱりみんなぜひボランティアで人の役に立ちたいという人が多いです。
でも意外とじゃあの初めてでも温かく迎えていただけそうというか、いろいろと助けてくださったりしそうですよね。
そうです。それにあとはあの最近携帯電話なんかも発達してますんで、
はい、
まあ、携帯電話自分どこどこで、道迷っちゃったと言ったらですね、
はい、
周りに何が見えるとかいう感じで結構案内してくれたりですね。なるほど。
GPS 機能を使ったりだとか。
そうなんです。 GPS であの、
ね、
マークしておいて、で自分のところに戻ったりですね、
あの
そういったこともやってます。
そうですか。巡礼もだいぶハイテクになってきたんですね。
そうですね。あのそれだけ人がいてもあの電話も必ず通じますんで、あのやっぱりすごい、まあ、ちょっと私にはよくわかんないですけど大掛かりな装置が入ってるんじゃないかと思います。
なるほど。そうですか。ありがとうございます。じゃあ佐藤さん、最後になりますが、日本のリスナーの方にメッセージをお願いします。
はい、皆さん、ヤタケロアーピア、ごきげんよう。
ありがとうございました。今日のワールドフラワーズネットワークはサウジアラビアから佐藤直樹さんにお話を伺いました。